それでは礼拝の備えの賛美歌5番を歌いましょう。 ただいまより本日の礼拝を始めます。皆の栄光を主に着せよ。聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。唱詠の26番を歌います。神様、聖霊降臨節第7主日の礼拝を御前に捧げます。集い下りました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にまじます、我らの父よ、我が国は皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまま、国と力と栄えとは限りなく何時のものならない。
アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌21の 93-4a にあります。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それではご唱和ください。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の主たる神の右に座したまえ、かしこより開いて、生ける者と死ねる者とを裁きたまえ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
賛美歌419番を歌います。 しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。ご在天の父なる神様、体調の維持が難しい季節になりましたが、 健康を与えられ、御堂に集い、信仰を同じくする兄弟姉妹と共に、皆を賛美しうるひとときを与えてくださり、心から感謝を申し上げます。すぐに一週間を顧みますと、神様のお守り、お恵みをいただきながら、御命に反した思いや行動が多くありましたことを、個々に心から懺悔をいたします。どうぞ、あなたの憐れみと愛により、この信仰薄きしもべをお許しください。そして、次の一週間を、あなたの御霊に導かれ、新たな思いで送ることができますように、心からお祈り申し上げます。すぐる6月23日には、沖縄の糸満市で、沖縄全戦没者追悼式が行われました。ちょうど60年前のその日には、一般市民約9万数千人を含む20万人の方々の犠牲の上に、国内で唯一の地上戦であった沖縄戦が終わった日でもありました。また無謀で無残な先の戦争の終わりの始まりとなった日でもありました。それだけに、あのような戦いを二度と起こしてはならないという固い決意とともに、平和への誓いを新たにしなければならないと心から願っております。神様は預言者のイザヤ、預言者のミカを通して平和のビジョンを明確にお示しくださいました。すなわち、主は多くの民の争いを裁き、遥か遠くまでも強い国々を戒められる。彼らは剣を打ち返して隙とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばないと。しかし、私たちを取り巻く環境との間には大きな隔たりがあります。それでも決して諦めることなく、戦後60年間の不戦の歩みを長きにわたって続けていかねばならないと心から念願をいたします。神様のご計画なさった平和の日が近からんことを切に願いつつ、小さな努力を続けていかねばならないと存じます。どうぞ神様のお導きとお励ましを切に切に願います。礼拝の充実は全教会員の願いであります。そのために聖歌隊の活動やハンドベルのグループ活動を通して奉仕くださっている兄弟姉妹の働きを覚えます。神様の祝福と御励ましと心から願い上げます。また青年会の諸活動、とりわけ今年度のタイ国でのワークキャンプに御恵みが豊かにありますようにお祈りいたします。さらに病のため、高齢のために、あるいはそれらの方々の看病や介護のために礼拝に出席し得ない兄弟姉妹がたくさんおられます。どうぞ神様の恵みが豊かに与えられますように切にお祈りいたします。言い尽くしませぬ感謝と願いと、ここに集う兄弟姉妹の祈りとともに、主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。賛美歌470番を歌います。
満たしてください。 だて明日の誓いすべてを超える主よ、イエス、イエス、主の愛で私たち満たしてください。主の愛されたすべての人が私の隣にいこう。イエス、イエス、主の愛で私たち満たしてください。しもべのように互いに仕え、イエスと共に歩こう。イエス、イエス、主の愛で私たち満たしてください。
どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はルカ書8章の26節から39節までです。119ページから120ページです。
ルカによる福音書8章26節から39節まで。一行はガリラヤの向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いた。イエスが陸に上がられると、この町の者で悪霊に取り憑かれている男がやってきた。この男は長い間衣服を身につけず、家に住まないで墓場を住まいとしていた。イエスを見るとわめきながらひれ伏し大声で言った。意図高き神の子イエス、構わないでくれ。頼むから苦しめないでほしい。イエスが汚れた霊に男から出るように命じられたからである。この人は何回も汚れた霊に取り憑かれたので、鎖でつながれ足かせをはめられて監視されていたが、それを引きちぎっては悪霊によって綾野へと駆り立てられていた。イエスが名は何というかとお尋ねになると、レギオンと言った。たくさんの悪霊がこの男に入っていたからである。そして悪霊どもは底なしの淵へ行けという命令を自分たちに出さないようにとイエスに願った。ところでそのあたりの山でたくさんの豚の群れが餌をあさっていた。悪霊どもが豚の中に入る許しを願うと、イエスはお許しになった。悪霊どもはその人から出て豚の中に入った。すると豚の群れは崖を下って湖になだれ込み溺れ死んだ。この出来事を見た豚飼いたちは逃げ出し、町や村にこのことを知らせた。そこで人々はその出来事を見ようとしてやってきた。彼らはイエスのところに来ると、悪霊どもを追い出してもらった人が服を着、正気になってイエスの足元に座っているのを見て恐ろしくなった。成り行きを見ていた人たちは悪霊に取り憑かれていた人の救われた次第を人々に知らせた。そこでゲラサ地方の人々は皆、自分たちのところから出て行ってもらいたいとイエスに願った。彼らはすっかり恐れに取り憑かれていたのである。そこでイエスは船に乗って帰ろうとされた。悪霊どもを追い出してもらった人がお供したいとしきりに願ったが、イエスはこう言ってお返しになった。自分の家に帰りなさい。そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。その人は立ち去り、 イエスが自分にしてくださったことをことごとく町中に広めた。
皆さんはこの悪霊のイメージ、今お読みになった聖書の中の悪霊というのはどういうイメージを持っておられるでしょうか。ある人はトランプのジョーカーの後ろにですね、尻尾のところにこうなんというかひょろんとこう角のような尻尾を持った小悪魔、そういうイメージを持っておられる方がいたり、またはエクソシストという怖い映画がありましたけれども、そこからそういうオカルト映画の中に出てくるこうわけのわからない妖怪というか怪獣のような、そんなイメージを持っておられるかもしれません。旧約聖書の頃には悪霊、これは死ぬという死ということとつながっていたようです。私たち人間が死ぬ、それは悪霊がもたらす仕業だと考えられていたようです。そしてまた死者と触れることによって私たちが汚れるというふうに考えられていた、そこにも悪霊が働くんだという、また体の病と心の病両方ともこれは悪霊の仕業であった、そんなふうに考えられていたようです。ですから その悪霊を清める、もしくは悪霊を払うという、そのことが大事なことに思われていたようです。旧約聖書の頃には死ぬこと、そして病、こういう自分の人間にとってはコントロールできないようなマイナスの力、これを一つ悪霊の技と考えていたようです。新約聖書の時代になると、その伝統を引き継いで、イエスもそうですけれども、当時の、医療行為、その中の一つ大事なものが、悪霊を追い出すということでした。英語の、デーモンという言葉の、元になった、ダイモンという言葉が元々の言葉ですが、私たちの、体と精神の病は、悪霊が取り付く、そのことによって私たちは病を、得るんだ。そしてそれを癒すためには、悪霊をですね、追放する、エクソシストのエクスという言葉が元になった、ギリシャ語が使われていますが、悪霊を追い出す、追放する、これが、病気の、治療なんだ。今でも、テレビで、未開の地というかそういうところの映像が出てくるとですね、こう悪魔払いの、なんていうか儀式があったり、村中の人たちがこう集まってきてその人のためにお祈りをしたり、気持ちの悪いあれで言えばお腹の中にこう手を突っ込んでですね、悪霊を出すと、そういう、ちょっとグロテスクな、儀式もあるようですけれども、とにかく、イエスが生きた当時も、悪霊を追い出すという、そのことがとても、大切なことであったようです。今日の聖書の箇所に出てくる、悪霊、レギオンと呼ばれた悪霊、とても、面白い、なと思ったのは、まずこの悪霊が、人間のように描かれているということです。この悪霊はイエスに対して、イエスとこうやり取りをするわけです。そしてイエスに対して、意図高き神の子イエスと、構わないでくれ、イエスが、神の子であるということをなかなか、弟子たちをはじめ周りの人たちは信じることができませんでした。でもこの悪霊は、とても賢かったのか、イエスは、神の子であると、その正体を、知っていた。そしてまた、自分がこのまま、滅ぼされる、苦しめられるのは嫌だから、その、人から出て行って、豚のところに、行くことを許してほしいと、自分自身が、 神様の子供の前にいるときにそこにいてはいけないというそのことに今気がついた。そしてレギオンとユーナの悪霊はイエスによってその人から追い出されて、また豚に乗り移り、不思議なことに豚が湖の中に入って自ら命を絶つ、そういうことをするわけです。イエスがいた当時、悪霊の仕業とされていたこと、心の病、体の病、そして病める人が、興奮したり、引きつけを起こしたり、痙攣を起こす、多分、その周りの人たちにとって、すぐにこう解決方法が見つからない、どうしていいかわからないというそういう、状況に、ある、人間にとってどうしていいかわからない、コントロールできないような、出来事に対して、悪霊の、働きだというふうに結論付けたようです。レギオンと名前の付けられた、この悪霊、イエスが活躍する少し前のことですが、ガリアのユダヤというところで、ローマの支配に対する反乱が起きたそうです。当時のローマの軍隊はだいたい6000人ほどで一つの部隊を、旅団というんでしょうか、部隊を構成して、そしてそのガリアのユダの反乱が起きたとき、恐ろしいことですが2000本ほどの十字架を立てて、その十字架の上で反乱した人たちを殺した。つまりレギオンという言葉、たくさんですからというこの、軍隊につけられたレギオンという名前、これは、当時の人たちにとっては、恐ろしい、その偽物の十字架で人々が殺された、虐殺をするそういう、悪霊、ただ、弱みにつけ込む、そういうのではなくて本当に人の命を奪う、その村ごと、抹殺してしまうような、そのような恐ろしい力を持った、そういった悪霊であった、そんなふうに考えることができるのではないかと思うのです。イエスはその力を持った悪霊に対して特に怖がることもなく、そしてそのレギオンという悪霊を追い出します。私たちも自分や、もしくは私たちの周りにいる人たちの中で、悪霊に取り憑かれたかどうかはわからないけれども、例えば、死が迫っている、病が、不治の病である、そういった時に、イエスのようにこう悪霊を追い出すかのように、治療してほしいと思いつつも、なかなか、そうは、いきません。今生きる私たちの中でも、悪霊に取り憑かれた、そう感じている人たちが、少なからずおられます。心の病の中でも、その症状によって、自分と、違う人の声が耳から、聞こえる、幻聴と呼ばれる症状の中でも、かなり重い症状を持つ人の中には、あたかも自分の中に悪霊が入ってくる、耳から悪霊がやってくる、そういうふうに感じる方がおられるようです。自分の病の体験の中から、例えば体が落ち着かない状態になったとき、普段はその病の状態が落ち着いているときにはしないんだけれども、こう病の状態が落ち着かなくなると、例えば家の中にあるものをすべて投げたくなったり、目につく人を叩きたくなったり、形あるものを壊したくなる、そういう症状が出る方がいらっしゃいます。苦しいのはそれがすぐに収まるのではなくて、なかなか収まらずに3年、4年、5年とこの状態を続ける。ほとんどの人が 家族がその症状に疲れて逃げ出すように行ってしまう。また治療する人たちも人が変わり、だんだんその人に近寄らなくなっていってしまう。そういう状態に陥ると、あたかも自分はまさに耳から悪霊が入ってきて、そして悪霊の命じるままに自分は行動して、そして人々を困らせる、また人々を遠ざけてしまう。そのようなことを行ってしまう。そしてこれが旧約聖書の頃から同じように、自分にはどうすることもできない、悪霊のような力によって自分はコントロールされてしまう。自分には全く、それに抵抗する術がないんだと。イエスが成したように悪霊に取りつかれた、そういう気持ちを持っておられる方、そういう病に取りつかれた方々を少しでもその、悪霊のような状態から救い出す影響を少しでも少なくしようという試みがなされています。イエスが悪霊を外に出したように、例えば耳から聞こえてくる幻聴を私たちが外に出して、そして幻聴というのは一体どういう言葉をかけているのか、そういうことを研究する試みが今始まっています。私は悪霊というと何か他の人の病と思ってしまうかもしれません。しかし実はこのことは私たちのすぐ身の回りに結構あるのかもしれません。第二次世界大戦の一番激しい頃、ポーランドの神父であったコルベという方、ちょうど日本にもかつて滞在したことがあったようですが、コルベ神父という方が入ったアシュビッツの収容所の中でこんな話があったそうです。そこには人々が虫けらのようにこう運び込まれて、そしてそれを見張っている監視たちが気まぐれの時一列に並ばされて、これから、ガスの、ある、殺人の部屋に送り込まれる人と、まだ生き残って働く人、それをこう二つに分ける、儀式があったようです。左か右か、コルベ神父がいたそのアシュビッツの収容所の中でも時々そのことが行われていたようです。ある日一人の同じ部屋にいた囚人が脱走を試みたそうです。そしてその脱走した人が出たそこの、部屋の中の人たちは10人ガス室に送られる。逃げた本人ではなくて、そこの同じ部屋にいた、人たちを、10人選んで、ガス室に送ると。戦争によってあたかも悪霊に満ち溢れたその収容所の中、人々は一切れのパンを奪い合い、また自分が死なないように何とか生き延びようとしていたその最中でした。コルベ神父と同じ部屋にいた9人の名前が呼ばれ、そして最後の一人の名前が呼ばれました。最後の一人は、自分には妻や子供がいる、何とか助けてください、懇願するわけです。しかし収容所の中でそのような懇願が聞かれた試しはありませんでした。 そんな時に光明神父は、私を囚人の身代わりにならせていただけませんか。自分には嘆き悲しむ妻や子供はありませんし、私は年を取っていますから、私が死んでも、むしろ今泣いてその命を懇願しているあの人を生かしてほしい。看守は驚きましたが、そのことを、受け、泣き叫んでいた囚人の一人を助け、そして光明神父の方を、その死が待っている列の方に、送りました。収容所というその中で悪霊が取り付いたような、その日常の中、光明神父は悪霊に打ち勝つ一つの、そして多分一番有効なことを、その命を賭して伝えました。光明神父と同じ部屋にいた若い囚人に光明神父はこう言っていました。このような愛がない世界、永遠の闇が続くようなこの世界の中、愛がない世界ならば、愛を私たちが作らねばならない。人々が奪い合い、殺し合い、そして時に気が触れてわめき合い、人間とは思えないその修羅場のような中で、光明神父は、愛がない世界ならば愛を作るんだ、悪霊が最も嫌がるもの、それは神様の愛なんだ。もちろん多くの人たちが光明神父のように、その収容所で実験台となって殺されていったり、ガスに送られて殺されていきました。しかしそこで残された愛によって悪霊を追い出すんだ、その技は残された人々に伝えられていきました。イエスが成した悪霊を追い出す技、また極限の中で光明神父のように愛を作り出すこと、簡単なことではないかもしれません。しかし私は、私たちが日々生きる中、そしてどう考えても悪霊の仕業だとしか思えないような、そんな厳しい状況にあったときに、イエスが必ずその悪霊と共に戦う、またそれと戦う大切な武器である愛を私たちにくださるのではないか、そのような希望を持って歩みたいと思うのです。お祈りをします。神様、私たちは日常の中で自分にはどうすることもできない恐ろしい力によって、その行き先を決められ、またおかしいと思っていてもそのことを正していくことができません。しかし私たちは、少なくともイエスがそのような力と戦われたこと、そしてその力を追い出された、私たちがどうしようもないと思っているそのことの中に いつかイエスが解決を与えてくれる。そのことをどうか信じることができますように。そして悪霊に取り憑かれたような苦しみを負っている、その苦しみがどうかいつかあなたによって癒されますように。この祈りを集まりました、お一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それではお立ちいただきまして、賛美歌の519番を歌います。座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
御在天の父なる神様、本庁皆様と共に御堂に集い、遠藤先生を通して御言葉を伺うことができまして感謝申し上げます。日頃は御心に沿わない日々を過ごしておりますが、今日また心を新たに、これから少しでも御心に沿うようなものとなりますように、どうぞお守りお導きくださいませ。ここに集めましたのはわずかでございますが、御用のためにお使いくださいませ。会堂の皆様の祈りとともに、この小さな祈り、主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
それでは牧会報告に先立ちまして、新しくお見えになった方がいらっしゃいますので、先生からご紹介をさせていただきます。
新しく来られた方を、紹介したいと思います。申し訳ありませんけれども、立って、お顔を皆さんの方に見せていただくようにお願いいたします。まず、小暮優子さん、2階です。はい、ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。それから、小出博文さん、同じく2階にいらっしゃいます。ようこそお越しくださいました。それから、倉橋陽子さん、ようこそお越しくださいました。それから、木村真由子さん、ようこそお越しくださいました。また、皆さん、よろしければ、お越しください。ありがとうございました。
それでは恒例のグリーティングでございますので、前後左右の方とご挨拶をお願いいたします。それでは牧会報告をさせていただきます。お手元の週報に基づいてご紹介いたしたいと思います。今週の集会でありますけれども、学園前の家庭集会が鍋島慶子宅で28日の火曜日行われます。どうぞどなたでもご希望あるいは関心のある方はご出席をいただきたく思います。聖書講座ですけれども、イザヤ書の45章が29日の水曜日10時半からです。晩祷会は出エジプト記12、13章で29日水曜日午後の7時半からとなっております。ひまわりグループが木曜日、30日木曜日の午前9時から、街道の清掃でありますけれども、2日の土曜日、婦人会の高尾さん、丹羽さん、前川さん、よろしくお願いいたします。ハンドベルの練習が土曜日の7月2日土曜日の10時からありますので、覚えていただきたいと思います。遠藤先生の予定ですけれども、そこに書いてありますように、面会日は30日木曜日の午後となっておりますので、覚えてぜひご活用ください。次週の私立礼拝でありますけれども、聖霊懇日節第8終日ということで聖餐礼拝を予定しております。ぜひ覚えて来週も出席いただきますようにご案内をいたします。なお礼拝後の集会でありますけれども、聖歌隊の練習から4月の定例役員会、教会学校の夏季キャンプの下見等があります。ちょっと下がりまして、中野圭一牧師説教というのがありますけれども、7月10日の日に、無事卒業なさった中野先生が帰ってみれて、こちらで、説教したというふうに予定しております。礼拝後に中野牧師を囲んで愛参会を予定しておりますので、ぜひ覚えて愛参会の方にもご出席いただきたいと思います。なお後ろの掲示板に、愛参会に出席可能な方はぜひお名前をお書きいただきますようにお願いいたします。あとご覧いただきたいと思います。次のページに、移りまして、先生からぜひこれは紹介してほしいと言われたんですけれども、青年会のソフトボールの交流会、要するに勝ったということですね。ジャイアンツみたいにですね、勝ったんでぜひ報告してあげてほしいということですので、ほこらかにご案内申し上げます。それからお知らせご案内のところでですね、一泊収容会9月18、19でありますけれども、アンケート今日が締め切りになっておりますので、ぜひ一人でも多くの方に ご参加いただきたいと思いますし、ぜひ今 出席ということでですね、ご都合のつく方はアンケートにご協力をお願いいたします。それから30周年の記念誌の原稿も本日が締め切りになっております。よろしくお願いいたします。最後に公然者によるタイ国ワーキャンプの件がそこに書いてありますように、皆さん方のご支援で現在23万4千円まで献金が下げられております。目標までもう一息ということでございますので、ぜひご協力のほどお願い申し上げます。以上で、終わります。先生何かありますか？よろしいですか？それでは昭栄のお立ちいただきまして、昭栄の29番を歌いました後、祝と高僧をもって礼拝を終わります。
天の御民も地にあるものも、父子聖霊なる神をたたえよ、とこしえまでも。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集うた会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。Thank you.
こちらの方が。 Thank you. 1番だけ今のこと気をつけて1回歌ってみてください。じゃあ